前回の箇所でペテロは教会の中でどのような態度を持つべきか教えました。まず長老たち、すなわち教会の指導者たちに2つのことを勧めました。第一に、神の羊の群れを牧しなさいと彼は言いました。で、教会は人のものではなく神のものです。神が始め、そして神が最後まで完成させてくださいます。そのために神はご自分の教会に指導者をお立てになりました。指導者たちの中心は神の言葉、聖書によって人々を霊的に養うことでした。いやいやながらではなく、自分から進んで、お金目的ではなく、心を込めて養いなさいと勧めました。そして第二に、群れの模範になりなさいと勧めました。人々を支配するのではなく、むしろ人々に仕えること、これが教会の指導者たちのあるべき姿でした。イエス・キリストが私たちの大牧者です。この方が再び戻って来られるときに、それぞれがしぼむことのない栄冠を受けます。ですから、与えられた務めを最後まで忠実に全うすることが大事であると前回のところで学びました。今日の箇所でペテロは若い人たちに、そしてすべての人たちに勧めをしています。5章の5節をまず一緒に朗読したいと思います。第一ペテロの5章の5節、ご一緒にどうぞ。はい、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ペテロはここでまず若い人たちに対して、長老たちに従いなさいと勧めています。彼はすでにこの手紙の2章と3章において、私たちクリスチャンは従う態度が必要であることを教えました。まず、2章の13節で国、政府に対する態度としてこう言いました。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。そして同じ2章の18節では、職場で雇用主に対する態度としてこう言いました。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。さらに3章の1節では、家庭で夫に対する態度としてこう言いました。妻たちを自分の夫に服従しなさい。そして妻だけではなく、その夫に対しても同じであったわけですね。妻を愛し、互いに従う必要がありました。キリストを恐れて互いに従う、これが神の言葉が教えていることです。国、雇用主、夫、妻に対してキリストを信じた私たちが取るべき態度、それは従うことでした。私たちが平和で幸福な生涯を過ごすために必要なことでした。で、世の中はすべて従うことによって成り立ってますね。例えば幸せな家庭、親は子供たちを愛しています。そして子供たちはその親を尊敬し、親に従うと幸せな家庭が築かれていきます。良い職場はどうでしょうか。良い職場はこの経営者がとてもいい人ですね。善良です。優しいし、従業員を思って気前のいい人です。そして従業員は当然それに対して、経営者を尊敬し、そして熱心に働くわけです。平和な国はどうでしょうか。政府が国民の声をよく聞きます。で、国民は全ての制度に従うことによって政治が安定していくわけです。このように互いに尊敬をし、互いに従うことによって平和で幸福な日々を過ごすことができます。では教会においてはどうでしょうか。同じことですね。ですから、まずペテロは前回のところで教会の長老たち、すなわち指導者たちに勧めたわけです。教会は神のものであり、神が彼らを立てたわけで、その神に立てられた指導者たちは神の羊の群れを牧しなさい、養いなさいということでしたね。怠けずに、熱心に、お金目的ではなく、心を込めて御言葉によって人々を養うことでした。そしてただ単に教えをするだけではなくして、この身をもって 生活をもってその模範に群れの模範となるように、そのようにペテロは進めたわけです。人々を支配するのではなく人々に仕えること、これが教会の指導者リーダーシップというのは神の目からはそのようなものである、そのことが求められていることを前回のところでまず教えたわけですね。そして今日のここです。その後の話です。まず先があって、そしてその後ですね。良い指導者の後、ここでの進めはペテロは何と言ってますか。同じようにって言うんです。若い人たちを長老たちに従いなさいと進めています。国が平和で職場で争いがなく、夫婦が幸せであるために必要なことは従うことでした。同じようにって言うんです。同じように教会が平和で争いがなく幸せであるために必要なことも同じように従うことであるということです。特にここでペテロは若い人たちに勧めています。なぜ若い人たちなのか、私も若いのであんまりよくわからないんですけど、若い時っていうのはどうなんでしょうかね。この権威に対して上に立つ者に対してあんまり心地よく思わないっていうか、何かと反抗的になりやすい傾向があるのかもしれませんね。で、人に指図されたくない、自分の思うようにやりたい、そのような欲求が強いのかもしれません。あるいは、あの人がやることよりも自分のやってる方が正しいとか、自分のやり方がいいとか、自分の方がもっと知ってるとか、そのようにもしかすると思いやすい傾向があるのかもしれません。でもそれは単に年齢が若いだけではなく、精神的に霊的な意味で信仰的にまた幼い、若い、そのような場合も同じことが言えるかもしれませんね。で、従わないとき、従えないとき、相手のやり方に決まって不満があります。で、イライラしてきます。やがてブツブツ文句を言います。で、不平不満の根底には、相手に対する要求がありますよね。あるいは欲求があります。こうしてほしいと思う。こうなってほしい。こうなってほしいのに。こうしてほしいのに。こうしてくれない。だからだんだんイライラしてくるわけ。そして要求通りにいかないと、それがどんどん続くとやがて爆発してしまうわけですよね。で、従う心がない人がいたら、国であれ、それ職場であれ、家庭であれ、サークル活動であれ、何であれ、人が集まるところ、教会でも同じです。必ず関係が壊れていきます。なぜ教会において長老たちに従うことが必要なのか。それは神の言葉である聖書が命じていることだからですね。そしてそれは私たち一人一人の益になることだからなんですね。第一テサロニケの5章の12節13節にこう書かれています。兄弟たちをあなた方にお願いします。パウロはお願いしました。あなた方の間で労苦し主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めの家に愛を持って深い尊敬を払い、お互いの間に平和を保ちなさいと言っています。ヘブルの13章、ここを開きましょうか。右側に開いていただくとヤコブの手紙が出ます。その前がヘブルの手紙の13章の17節、443ページです。一緒に朗読します。13の17です。一緒にどうぞ。はい。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。なぜなのか、それはその指導者というのは神に弁明するものであるということです。そして私たちの魂のために見張りをしている、守っている、そして神に申し開きをしなければならない、 魂を養い見張りをしているからですから、喜んでそのことをするように嘆かないように、そうでないとあなた方の益にならないということですね。3戻りましょう。このように指導者たちを認め尊敬し従うように聖書が教えているのは私たちの益のためです。で、教会が成長、健全に成長していくためには良い指導者が必要であると同時に、よく従う人たちが必要です。指導者は神の言葉によって養えます。同じようにその指導者に従うことが聖書が教えていることですね。それによって神の教会が愛のうちによって立て上げられて、神の皆が崇められます。そこで争いがあると誰もそこに行きたいと思わないわけです。しかしそこには愛があり一致があるのであれば、皆そこに神の愛を見ることができるわけで、結局褒めたたえられるのは神ご自身が、この教会の主である、教会の所有者である神ご自身が崇められるためであるわけです。次にペテロはここで、さあ戻りましょう、5章の5節ですが、第一ペテロ、皆互いに謙遜を身につけなさいと勧めています。で、ここは若い人たちだけでなく、皆互いにとあるように、みんなです、これ全ての人に必要な態度です。従うことと謙遜であることとは切り離せません。従うことと謙遜であることは切り離せません。従う人は謙遜な人です。謙遜な人は従います。あの人は謙遜なんだけど全然従わないんですよっていうのは言えないわけですね。またあの人は従わないんだけど謙遜な人なんですよとも言えません。謙遜な人であれば従うし、従う人は謙遜な人です。で、謙遜っていうのは低いものとか卑しいものとか減り下るものっていう意味があります。当時のギリシャ社会において謙遜は美徳とは考えられませんでした。弱いっていうイメージ、卑怯な人として思われたからですね。ですから誰でも上に立ちたいわけで、人の下になりたいと思わないわけです。しかし謙遜というのは人の下になることです。謙遜というのは自分を低くすることです。謙遜というのは減り下ることです。人から使えられるのではなく人に使える、そのようなものになることです。人からサービスされる側ではなく人に対してサービスする側になること、使える人、これが謙遜な人です。またここでペテロは身につけるように言ってますけれども、身につけるっていうのは当時奴隷が使える前にエプロンを締めるときに使われた言葉です。イエス様が弟子たちの足を洗った記事がヨハネの13章に出てきますね。最後の晩餐にイエス様は愛する弟子たちを集めたわけです。で、彼らは何をしてたかっていうと、ルカの福音書を読むと、その最後の晩餐の席まで誰が一番偉いなのかと彼らはこの椅子取り争いをしてたわけです。一番高いところを彼らはいつも狙ってる、まあ、男の社会ですね。それでイエス様は黙って手拭いを取って腰にまとわれた、その言葉が同じ言葉です。身につけるっていう、一番高いところにおられたお方がご自分を卑しくし、ご自分を低くして来られました。そして最も低い奴隷の立場として弟子たちに仕えました。で、後に弟子たちも腰にエプロンをして食卓に仕えたことが使徒の読書には書かれています。イエス様が彼らに仕えたように彼らも教会の人たちに仕えました。私たちの教会でも、まあ、ランチタイムがあるわけですけど、その時に若い子たちはエプロンをして給仕をしてくれます。彼らも仕えること、謙遜になることを学んでいます。さあ、ここでペテロは皆互いに謙遜を身につけなさいと勧めました。なぜ謙遜になる必要があるんですか。 その理由は何と言ってます？神は高ぶる者に敵対し、減り下る者に恵みを与えられるからですと言ってます。神は高ぶる者に敵対し、減り下る者に恵みを与えるから謙遜になりなさい、そのように言ってます。でここは箴言の3章の34節からの引用です。そこにはこう書かれてます。あざける者を主はあざけり、減り下る者には恵みを授けるとあります。ヤコブも彼の手紙の4章の6節で同じことを言ってます。神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになる。神は高ぶる者に敵対なさいます。なぜなんでしょうか？神は高ぶりを嫌うからですね。箴言の6章の16節から19節、こうあります。主の憎む者が6つある。神の憎む者が6つある。いや、主ご自身の忌み嫌う者が7つある。神様が憎む者、神様が忌み嫌う者、6つ、いや7つあると言って、その真っ先に出てくるのが高ぶる目って書いてあるんです。高ぶり。そしてその次に、偽りのした罪のない者の血を流すで邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こすものと書かれています。さらに箴言の8章の13節には、死を恐れることは悪を憎むことである、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むと書かれています。このように神は高ぶりを憎まれます、嫌います。悪魔が地上に落とされた原因、それは高ぶりでした。神のようになりたい、そのように彼は言って高ぶり落とされました。神は高ぶりを憎み敵対します。しかし神が喜ばれることは何ですか？ペテロは何と言ってますか？ここで減り下ることっていう、減り下るものっていう、謙遜になることですね。後で開いてください。イザヤの57章の15節に、私は高く聖なるところに住み、心砕かれて減り下った人と共に住む。減り下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためであると書かれています。同じイザヤの66章の2節には、私が目を止める者は、神が目を止める者は、減り下って心砕かれ、減り下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。神は減り下る者に恵みを与えてくださいます。私たちが救われたのはなぜですか？キリストを信じたからですね。で、キリストを信じるために私たちは減り下らなければ信じることはできないわけです。そんなの信じなくったって自分で生きていける、そう思ってるうちは信じようと思いません。私は正しいものだ、罪なんかない、そういう人は救い主いらないわけです。私たちが神の言葉を聞いて、その通りだ、私も罪人だ、減り下って幼子のようにイエス・キリストを素直に信じたので、私たちはその神の救いの恵みに預かれたわけです。救いの恵みに預かれたのは減り下ったからなんです。神の恵みをですから受けるために必要なことは減り下りですね。まず一番大きなのは救いですよ。そして神の恵みはさまざまな恵みがあります、祝福があります。私たちが祝福を受けるために必要なこと、さまざまな恵みを受けるために必要なこと、それは減り下ることですね。箴言の18章の12節に、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つとあります。同じく箴言の22章の4節には、 謙遜と死を恐れることの報いは富と誉れと命であるとあります。高ぶると祝福を受け損じますが、謙遜になると神の多くの祝福を受けることを聖書は約束しています。キリストを信じた私たちが身につけるべき態度、それは謙遜です。へりくだった心です。パウロはピリピの2章、ここ開きましょうか。ピリピの手紙2章開いていただけますか。私の聖書では384ページです。彼はこのように書き送っています。2章の3節一緒に読みます、はい、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。4節には自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。5節にはあなた方の間ではそのような心構えでいなさい。私たちが持つべき心構え、それは互いに人を自分よりも優れたものと思うということですね。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。謙遜な一番の模範はイエスキリストご自身です。そして6節からこのイエス様が神である方なのに、その栄光の座から降りてご自分を低くされ、そして死にまでも従われ、最後は主は高く上げられたことをパウロは謙遜の模範としてここで言ってるわけです。一番高いところにおられた方がそこにとどまることをせず低くなられて、そしてその結果主は元おられた高いところに引き上げられた。同じように私たちが身につけるべき、私たちが持つべき心構え、それは互いにっていうこと。お互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいとあります。後で開いてください。ローマの12章の10節でも同じことを言ってます。兄弟愛を持って心から互いに愛し合いなさい。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。世の中ではそうではありませんね。自分がすごいんだ、そのように思わせたいわけです。で、そう思うためには人を蹴落として人を見下していく競争社会であるわけで、しかし、私たちはそのような発想ではなく、私たちは逆ですね。あの人の方が私より優れている、そうすれば妬む必要はありません。人と争う必要はありません。神が与えたもので私たちは満足し、そして神が与えたものをもって私たちは神の栄光を表すために使えていくわけです。で、互いに人を自分よりも勝っていると思う、そのような心構えを私たち一人一人が持つのであれば、教会の中は争いことは消えてきます。争いは避けられません。これ人間がいるところどこでも同じように起こるわけです。ですから心構えがいつも必要なわけですよね。私が正しいとみんな思います。でも私たちは一歩引いて、あの人が優れている、私が優れている、そのように思うといつも争いが絶えないわけですけど、あの人が優れている、そのように私たちは自分自身をいつも下に置くならば、争いはやがて終わり、平和がいつも作り出されます。神のこの特徴は平和を作り出すものなんです。平和は自然にはできません。私たちはそれを築き上げていく、必要があるわけですね。そのために必要な心構え、それは謙遜になって、互いに自分よりあの人が優れたものであるということを思って関わっていくならば、いつも平和がそこには作られていきます。さあ戻りましょう。第一ペテロの5章の6節ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ペテロは5節で人に対してへりくだるように勧めました。互いに謙遜を身につけるように、人に対する へりくだりですね。そしてここにおいては神に対してへりくだるように進めています。そうすれば神がちょうど良い時に私たちを高くしてくださるためです、言っています。創世記の37章といえば有名なあのヨセフが出てきます。私たちはヨセフ物語よく知ってますね。彼は父親から愛された人でした。でそのことを見てお兄ちゃんたちは非常に妬むわけですよ。でそれで憎みました。でどうにかしてやろう。でそれでお兄ちゃんたちは彼を穴の中に落とすわけです。でそこを通りかかったエジプトの商売人たちにこのヨセフは売り飛ばされます。奴隷となります。彼が17歳の時でした。さあこれから人生夢を持って生きていく、これが17歳の頃ですよね。でヨセフは17歳の時にそのようにエジプトの侍従長、今で言うならば警察署長のポテファルの家に奴隷として売られるわけです。しかし聖書は主がヨセフと共におられたので彼は幸福な人となったと書かれています。で彼の主人ポテファルは神様が何かしらこのヨセフを祝福しておられることを彼ははっきりと見るわけです。というのはヨセフが来たことによって家中が祝福されていくんですね。でその家が栄えていくわけです。でヨセフがすること何でもかんでもうまくいくっていうか成功させてくださるのを見てって聖書は書いてありますけど、それでその主人は自分の全財産をヨセフに任せます。主はヨセフの家にそのエジプト人の家を祝福されました。私たちも同じですね。あなたがいるところ神が共におられるので不思議と祝福されます。あなたの家も祝福され、子供たちも祝福され、そしてあなたが行く職場も祝福されてきます。主がおられる、主が祝福されるところどこでもそのようになっていきます。私たちを祝福のもといとして使わせていくわけです。でヨセフは兄たちの妬みによってひどい状況に陥りましたけれども、しかし主が共におられたので彼を通してその家がエジプト人の家が祝福されるわけです。でその主人は喜んで財産を任せるわけですけど、ところが彼17歳でイケメンでした。美男子と書かれています。でその主人の奥さんが彼を誘惑するわけです。でも彼は神を信じてたのでその誘惑に乗りませんでした。いつも逃げてました。でそれにしびれを切らして奥さんを襲うわけで、で彼が逃げたのでそれで着物を取ってヨセフに襲われようとした。そのように濡れ衣を着せられてこのヨセフは地下牢に閉じ込められるわけです。何も悪いことをしてないのに彼はそのような目に遭いました。しかし主がヨセフと共におられたので恵みが与えられます。彼は地下に下っていきましたけれども、そこでも神の恵みがありました。でその牢獄のすべての鍵を任される、いわゆる管理の仕事を彼は任されるわけです。するとある日エジプトの王の検察官、まあ、今で言うならばソムリエです、調理官シェフが王に罪を犯した疑いで、いや毒をどっちかが持ったっていう疑いでこの牢屋に入れられるわけです。で彼ら二人は夜夢を見ました。でその夢の内容をヨセフに伝えると、ヨセフがその夢を解き明かすわけです。そのヨセフの解き明かした通りに検察官ソムリエは自由にされて、結局彼は罪がなかったわけです。王の料理に毒を持ったのはこのシェフでした。この調理官は処刑されました。でヨセフはこのソムリエが釈放されるときに、どうぞ私のことを覚えてください、私は無罪でここに入れられたんです、私は無実なんです、どうぞ王にそのことを伝えてくださいようにお願いをするわけで、このソムリエは分かった分かった、ちゃんと伝えておくからな、 でももう自分のことが終わるとからすっかり忘れてしまうわけですよね。自由にされても他のことどうでもよかったわけで、彼は忘れてしまい、それから2年間が過ぎるわけです。人は忘れましたけれども、神はヨセフのことを忘れてませんでした。神のタイミングがありました。2年後、王が奇妙な夢を見るわけです。それで王はエジプト中の賢者を集めて、その夢を解き明かすように。でも誰一人解き明かすことができなかったわけです。その時にあのソムリエがはっ気づくわけです。王様、私はとんでもないことをしてしまいました。かくかくしかじかで、私は2年前こういうことがあって、でも私の見た夢を解き明かした男がいるんです。もしかするとこの男なら、王様、あなたの夢を解き明かすことができるかもしれません。彼の推薦でヨセフが呼び出されました。そしてヨセフは夢を解き明かしました。彼の解き明かしの通りに、夢の解き明かしっていうのは、エジプト全土に7年間の豊作が来る夢でした。解き明かしは2回同じ内容の夢が見せられるわけで、王様はこれは確実に起こることだと神が見せていることなんです。7年間豊作が来ます。そして痩せ衰えた牛、細くなったこの作物のように、7年間のその後大飢饉が起こる、そのような夢を神が見せてくださったんです。そのように解き明かしをし、そして解き明かしをしただけではなく、彼はふさわしい適用をするわけです。神様がこれを見せたことですか、王様。ですから7年間のあの豊作の時に贅沢に暮らすのではなく、どうぞ飢饉のためにそれを蓄えてください。そしてその飢饉が来た時に十分備えておけば大丈夫ですから、それをちゃんと蓄えるだけのその蔵と、それを管理する賢い人を立ててください。そのように彼はアドバイスし、王はそのことを大層喜んで、神がこれらすべてのことをあなたに知らせたのであれば、あなたのように聡くて知恵のあるものは他にはいない、あなたがそれになってくれ、私の家を治めてくれ、私の民は皆あなたの命令に従おう。さあ7年の豊作で豊かに蓄えて飢饉に備えてくれ、私があなたに勝っているの多いだけでさ、私はあなたにエジプト全土を支配させよう。そこで王は自分の指を外して彼にの手にはめる。そして天布を彼に着せて、金の首飾りをして自分の第二の車に乗せて、そこで人々はヨセフの前でひざまずけ、そのように叫ぶわけ。このようにしてヨセフは一夜にして奴隷から一国の大臣にまで、支配者にまで引き上げられました。それは彼が30歳になった頃でした。17歳で彼はエジプトに売られました。なんでこういうことが起こるのか、わからないことが起こります。しかし神が共におられたので、彼は祝福されました。すぐに良くなるどころか、一瞬良くなると思ったけれども濡れ衣を着せられ、でまた良くなるかと思えば2年間を忘れられ、かれこれ12年13年、彼はそのような生活をするわけですが、しかし神は忘れてませんでした。一夜にして彼が30歳になった頃、大臣になりました。神がちょうど良い時にヨセフを高く引き上げてくださいました。物事にはちょうど良い時、タイミングがありますね。タイミングは大切です。で、タイミングは私たちのタイミングと神のタイミングがあることを私たちは覚えておく必要があります。私たちの願うタイミングは何であれ、 それは早くですよ。それはすぐにしてください、こうなってください。そのように私たちはそのようなタイミングをいつも願うわけ。何でも早く、すぐにっていう。しかし神のタイミングが一番ちょうど良い時であり、完璧なタイミングです。伝道者の書の3章の11節に、神のなさることは全て時にかなって美しいと書かれています。また第一コリントの10章の13節には、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますとあります。ですから私たちが神の恵みを受けるために必要なことは、その神の前にへり下ることなんです。そうすればちょうど良い時に、ちょうど良い時に神があなたを高くしてくださいます。最後に7節一緒に朗読します。はい、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちは試練、問題に遭うと心が騒ぎます。落ち着きません。焦ります。イライラします。どうしよう、ああしよう、こうしよう、いろいろと思い、それが患っていきます。学校で、職場で、人間関係で悩むことが多いですね。経済的な問題もあります。仕事のこと、結婚のこと、子育てのこと、老後のこと、また原因なく悩むこともあれば、また何も起こってないのに悩んでしまうということもあるわけです。思い患うこと、私たちは困りません。すぐにいろんなことを心配し始めるわけです。しかしペテロはここで何と進めてますか。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいと言ってます。神にお任せしなさい。なぜですか。神があなた方のことを心配してくださるからです。神があなたのことを心配してくださる。神があなたのことをいつも気に留めてくださるわけです。あなたに目を留め、あなたの面倒を見てくださる方です。あなたを養ってくださる方です。神はあなたの必要を満たしてくださる方です。イエス様はマタイの6章の25節でこう言われました。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。山上の説教での中です。山の上ですから、当然そこには鳥が飛んでくるわけです。でいい教材が視聴覚があるわけですね。イエス様ですから、空の鳥見てごらんなさいというわけです。何もしないのに神がちゃんと養っておられる。鳥よりもあなた方は優れたものではありませんか。神があなたの必要を満たさない、養わないとでも思うんですか。また野の花を見なさいとイエス様はおっしゃいました。きれいに装っておられるわけです。野の花よりもあなたの方がはるかに優れているのではありませんか。神があなたをきれいに装わない、必要を満たさないことがあると思いますか。だから思い煩わないように。衣食住、熱心に求めているのは神を知らない異邦人たちが熱心に求めていることであり、あなた方に必要なのは神の国と神の義を求めなさいとイエス様はおっしゃいました。神の国、神の国は、国は王が支配するところです。神の支配、そして神の義、神との正しい関係をいつも築くことです。神を第一にするならば、神に支配してもらうならば、神に自分を委ねるならば、そして神との正しい関係をいつも築くのであれば、そうすればこれらのものは すべて加えられる。あなたの必要のすべてを神が満たしてくださる。だから明日のことを思い患うな。明日のことは明日自身が思い患うと言われました。私たちは今日の午後のスケジュール、皆さんもすでにあると思いますけど、でも午後何が起こるか私たちは誰もわからないわけです。1時間後のことも私たちは知りません。まして明日のことを知っている人なんか誰もいないわけです。私たちは先のことを心配しますけれども、誰も何も知らないわけです。計画は立てますけど、確かなものは何も言えないわけです。しかし神は過去も現在も将来も全てを支配しておられる方なんです。その神を第一にするならば、私たちの心に安心がきます。神は私たちの頭の毛さえも皆数えておられると、マタイの10章の30節にあります。詩篇の139編の1節には、神は私たちの立つのも座るのも、また思いもまた思いに出てくる、口から出てくる前に、その思いもまた思いが昇る前からも私たちの全てを知っておられると、不思議な知識ですけど、神はそれほどあなたに関心を持っておられるということ。ですから思い患う必要はありません。しかし現実にはどうでしょうか。私たち思い患うわけですよね。そうは言っても、じゃあどうしたらいいんですか。聖書は何て答えてますか。思い患ったら祈りなさいって言われます。心配事があったら祈りなさい。祈ってますか皆さん。どうぞ祈ってください。何でも祈ってください。いつでもどこでも祈ってください。そうすれば思い患いは消えていきます。最後にピリピの4章を開いてメッセージを閉じます。ピリピの手紙4章、そのことが書かれています。エペソの次がピリピの手紙です。私の聖書では387ページ、4章の6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神に祈りなさいという。心配しないで、心配事があったらそのことごとに感謝を持って祈りなさい。そうすればその結果何があるんですか。人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあります。詩篇の55の22節の、あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたのことを心配してくださるとあります。私たちは問題のない人などいません。試練に合わない人などいません。皆同じようにさまざまな試練問題にあります。時期は違いますけど、皆同じように合うわけです。しかし私たちは幸いです。私たちは重荷を下ろせるところを知っています。イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと言われました。あなたはどこに行くんでしょうか。イエス様は、私のところに来なさいと招いています。そうすれば休みが与えられますと言われました。私は心優しく減り下っているから、私の首輝きを負って私から学ぶように、そうすれば魂に安らぎが来ますと、マタイの11章の28節29節で言われました。あなたは今何かの重荷を抱えているでしょうか。どうぞ一人で背負わないように、キリストのもとに下ろしましょう。そして祈りましょう。で、互いにまた祈り合いましょう。キリストのもとに全ての重荷を下ろすならば、そうすれば神の平安があなたの心の深い部分に与えられます。お祈りします。天の父なる神様、あなたがいつも私たちを気に留めてくださり、目に留めてくださり、そして私たちを守り養ってくださることを感謝します。どうぞ私たちが一人で悩むことなく、あなたの前にいつも重荷を下ろして安心して生活できますように、 イエスキリストの御名を通してお祈りします。アメン。